平成26年、本日は、5月の11日、日曜日、第34回無修セミナーを行っていきたいというふうに思います。本日の題は、ちょっと変わったかもしれないですけども、戦争と戦争の噂じゃなくて、崩壊する教会っていう題に変えました。では、同じようなことを喋るんですけどもね、まあ、戦争と戦争の噂も話しますけども、はっきり言えば宮の崩壊で、それは我々は教会の崩壊であるというふうに理解しますけども、そのあたりのことを語っていきたいというふうに思います。テキストは手元にあると思うんですけども、基本的に今回はルカの21章のいわゆる終末の予言に関して見ていきたいというふうに思います。また24章の方もあるんですけど、そっちの方がメインなんですけども、意味があってルカの21章にしました。その理由は、エルサレムがね、ユダ人によって踏み荒らされるっていう箇所はルカの方しかないんで、そこのところをどうしても喋りたかったんでここを作ったということです。まあ、マタイの方もいつか語れるんではないだろうかなというふうに思います。テキストはここに書いてあります。で、一回見た方がいいですね。今、ヨセフ君が途中まで読んでくれましたけども、もっと長いんです、実は。ので、一緒に読んでみましょう。ルカの21章の5節からですね、36節までですね。では、どうなっておくかちょっと見てみましょう。で、ここは簡単に言えば宮の崩壊ですけども、それを通して、教会、我々理解では教会の崩壊に関してくれというふうに思います。じゃあこうもう一度読んでみたいと思います。ルカの21章5節から、宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方は見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることもないがやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それらはこれらのことはいつ起こるのでしょう。こんなことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼に言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天下の凄まじい前兆が現れます。しかし、これらすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するか、あらかじめ考えないことに心を食べておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私はあなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一つにも失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。宮の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために見怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして、ひと月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が、海と波がアレムドエムフために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを相当していることを予想して恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。こんなことが起こり始めたら、体をまっすぐにして頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。それからイエスは、人々に例えを話された。七軸の木はすべての木を見なさい。 木の芽が出るとそれを見てね、その近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。まことであなた方につきます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が、宝刀や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その意が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その意は全地の表に住むすべての人が望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべての事柄から逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。
ちょっと長いですけども、これらの、この、今日は、箇所は一箇所のみです。基本的にはね、ルカの21章のみからです。で、ここから、いわゆる宮の崩壊とかですね、まあこれは皆さん福音書で読んだことあると思うんですけども、こういったところから、それはこれは教会の崩壊に関しての予言であるというふうに思いますけども、それを見ていきたいというふうに思います。で、時間がどのぐらいかかるか見当はつかないんですけども、テキストの量が少ないから早めに終わってしまうかもしれませんけども、それはそれで、ご理解ください。1時間ほど経ったら休憩を取る予定です。忘れないと思いますけど、もし忘れたら教えてください。時間の配分はどのぐらいか分かりませんけど、多分長くはない、2時間を超えることはないだろうと期待しております。あんまり、テキストそんなに長くありませんので、ことかなというふうに思っています。で、このルカ21章を順番に読んで、そこから学んでいくというそういうパターンで見ていきたいというふうに思います。初めの部分ですね。ルカの21章の5節のあたりからですけども、宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方を見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることを何がやってきます。というふうに書いてあるんですね。これはこれらの箇所を見ると、何気ない記述なんですよね。宮があったなっていう感じですよね。まあ、残念ながら今のエルサレム行っても宮はありません。もうとっくの昔に2000年近く前に崩壊してしまいましたんで、ありません。西の壁っていうのがあるらしいですけども、ないんですね。でもその頃は、ヘロデの建てた40年以上もかかったような壮麗な宮があったということであります。そして週末の話っていうのはこの宮の話から出てくるんですよ。でそれはマタイの福音書にも同じ記事がありますけど、マタイも同じです。でルカにもまたマルコにも同じ記事がありますけども、週末に関して主が言われている記事があるんですけど、それもみんな宮の話から入っているんです。ですのでこれは皆様偶然と思うかもしれませんけども、聖書は神の知恵によって書かれたものであるというふうに思います。そしてしかもヨハネの福音書を言うならば、言葉は神であるとまで書いてありますので、一言一句みんなこれ神の知恵によって書かれたものなんです。そして何気ないように見えるんですけども、そこがミソなんですよね。そこがミソなんですよ。しかもね、なんかこう、マルコのがね、記事が短いからなんかマルコって端折ったんじゃないかとかね、マタイは長いからね、マタイレビは結構マメな主税人だからマメだったんじゃないかと多くは人間的には思うかもしれませんけども、人が書いたものであったとしても聖書となったら、やっぱりこれは言葉は神である、神ご自身のまさに大事な言葉ですので、意味なく書かれた言葉はありません。ですので週末の日ということを考えるときに、多くの人がいろんなことを言いますけども、ハルマゲドンがあるとかですね、また半径と言われるとか、獣の国が来て大変なことになるとかですね、それはみんな当たってるんですけども、しかしいざイエス・キリスト、主ご自身が語られたときに、まず宮の崩壊のことを、崩されずに残される、この宮が崩されずに残されることは決してないって言ったように、まず宮の崩壊から語られたっていうことは大きな意味があるというふうに思います。ある意味では私の理解では、最も週末にいろんなことが起きるかもしれませんけども、ハルマゲドンの戦いも、または獣の国になるかもしれませんけども、 我々クリスチャンにとって最も大事な事柄が宮の崩壊である。もっと明ければ後で説明しますけども、教会の土台が崩されて、祖先である使徒とかね、預言者、宮の祖先は使徒とか預言者ってエペソ書に書いてますから、で隅の頭石はイエス・キリストって書いてますから、で一つの石も残されないっていうことは、あろうことか隅の頭石であるイエス・キリストも放り投げられて、土台も崩されるってことですよ。ありえないことなんですけども、まさにそれを言ってるというふうに理解します。そしてので確かにこれ最も大事なことなんです。でその教会を崩壊するっていう基本の基本がもしわからないのならば、はっきり言って九九がわからないで掛け算をやるようなものですから無理なんですよ。ねえ、九一学、これは確か間違いないとかね、九二十八だったらなんかするってね、三九26だったかな、8ぐらいじゃないかとかね。そしてもうちょっと掛け算難しいですよね。ですよね。だから宮の崩壊っていうことをはじめに最初の話題として主が言われたっていうのは意味があるんですよ。でもそんなふうに見えないんですよ。それは盲目になってるからであり、残念ながら掲示が開かれてないからであります。だけどそうですよね、皆さんの聖書みんなそうですよね。皆さんのルカの福音書だってそうですよね。21章の5節あたりは宮の丘ですよね。でマタイの24章だってそうですよ、宮から入ってますよ。それはみんなそうなんですよ。それは意味なく書いたものではありません。そしてまたやっぱり意味があって書いており、それは主が神様の意図があって書かれているのであり、繰り返しますけれども、最も大事なポイントが、この宮の崩壊の部分であるっていうことです。で、これが理解できないなら、あらゆる終末の出来事って理解できないんですよ。終末のように教会を崩壊するとか理解できないなら分かりません。例えば天地は過ぎ去りますとかね。今後とも分かりません。天と地っていうのは教会に関しての例えですよ。天はね、アブラムの子孫というのはね、天の星に例えられますから、星がクリスチャンでね、アブラムの子孫、今でいう新約のイスラエルクリスチャンですからね。で天っていうのは星が住むところとして教会の例えですよ、ね、またアブラムの子孫って地の砂ですからね、砂があるのは地ですから、そういう意味では地もやっぱり教会だ。でこれ教会過ぎ去るっていうことを言ってるんですけども、教会崩壊するっていう根本の根本が分からないと御言葉は分かりません。天地が過ぎ去るって何のことやらって分からないですよ。または黙示録の中でね、天は巻物がね巻かれるように消えてなくなったとかね、教会崩壊の日を語ってるんですよ。天がなくなるってね。で巻物って昔の聖書は巻物ですから、要するに御言葉に関しての崩壊が来て、そして教会がもう神の前には教会がなくなるようなね、教会のあらざるものになっていくっていう方言ってるんですけども、それも理解できません。だから無理なんです。根本の根本を理解していないで、黙示録って言ったら7つの封印どころか1つの封印も開かれてない、無理であります。さっきの言葉じゃないですけども、掛け算がねよくはっきりしないで、で無謀なことを調整するってことですよ。掛け算できない人って知ってます？私ですとか言わないですか？九九があやふやな人って言います？そういうこと言うとなんか悪い言い方ですけど、私昔アルバイトやった時いましたよ。いたんです。名前言うと怒られちゃうな。 T 君体でかいんですけどね、体力あってね、一緒にアサリの箱を運んだんですけどね、それ体力あって助かったんですけども、彼に、頼んだんですよ。アサリの箱ね、100箱ぐらいあったんですけど、何箱あるか数えてくれってね言ったんですよ。 彼はで簡単だと思ったんですけどね、8段ね、それが7列ぐらいあったから、だからすぐ答えると思うんですけど、なんか考えてるんですね。で分かってるんですけどね、後で判明したんですよね、掛け算怪しかった言って74ぐらいです。何4ぐらいって4ぐらいじゃね、あの一箱ね、野菜とかかけ高いですからね、74ってこと大違いですからね、しょうがない、私風に行ったら違うの74になって、78ぐらいあったんですけどそういう人います。でもそれはあったらその人だけですから、あのそんなにいませんけども、でも掛け算は分かった方がいいですけども、分かんなくてもあんまり悲観することはありません。やはりしかし仕事を理解するときに、やっぱり宮の崩壊と違反していることをはっきり言って、教会の崩壊とかね、あの結業会が崩壊していくって、これはセミナーの中で毎回のように語ってますけども、これが分からないときには、あの基本の基本が分からないんで、後のもっと難しいことって無理であります。こういうとこを見ていきたいかなというふうに思います。そしてもう一度戻りますけども、ルカの21章の5節で、宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあるってね。そしてあのでもう一つは、繰り返して言いますけども、例えによらないで話されることはなかったってね、イエスは例えによらないで話されることはなかった、だから例えが大いに使われているということは覚えておいてください。このルカ21章にしても、また24章にしても、例えを理解しないときにかなりあのトンチンカンなことになってしまいます。ですけれども、はっきり言いますけども、ルカの21章は書いてあることは、天地がどよめくとかね、海がどよめくとかね、なんとかかんとかとか、あのいろんなことがありますけど、これは私の理解では、あれもこれもこれも皆教会の崩壊、キリスト教会の崩壊に関してあらゆる表現の例えであるというふうに理解します。でそれはあの、勝手な解釈で好きっていうあの批判もあるかもしれませんけども、しかし言いましたように、たびたび言いますように、マルコの4章ではっきりと聖書を語っています。イエスに関してね、イエスはこのように多くの例えを使って話された、例えによらないで話されることはなかったって書いてあるんですよ。だからこの当然、このルカのね、宮のことに関しても例えなんですよ。だって聖書はそう書いてあります。例えによらないで話されることはなかった。だからそのまま素直に御言葉に関して人間的な知恵を加えずに読んでいき、例えを理解する人はそこにおいて終末に関しての例えを理解していくだろうというふうに思います。しかしへりくつをつけて、一番へりくつつけてるのは失礼ですけど、名前を挙げるとチェーンバイブルですね。チェーンバイブルを持ってる人もいるかもしれませんけどもルカやマルコの4章を見てください。誇張的表現とか書いてありませんか。ねえ、分かってるようなこと言ってとんでもないですよ。だから仲介付き聖書ってよからしきなんですよ。親切と思ってみんな買うかもしれませんけども、そこがね、甘いもんじゃないですよ。だからそういう意味で言うとこれも危ないんですよ。聖書に付け加えるなんて言いますけども、チェーンバイブル作った人危ないんですよ。使い加えるものはね、和材を付け加えるとか書いてありますからね、御言葉を付け加えない、ここの書に書いてある話題を付け加えるとかね、確かそうは書いてありますよね。だからこれは危ない、危険行為であります、ことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、例えを理解するということからでさらに見ていきたいと思うんですけども、マタイの、じゃあルカの20章5節で食べていますけども、で例えを理解しつつ理解した時に、宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があったって、もうすでにここで
あの教会の崩壊とかそういうことに関して盾が始まってるんですよ。素晴らしい字っていうのは後で見ますけども、宮は教会の、あなた方は神の宮でありね、その礎石は、使徒や預言者という礎石であり、隅の頭石はイエス・キリストと書いてあるから、素晴らしい石で飾ってあるというのを盾を理解し、教会に関して例えて言うならば、素晴らしい石、使徒の石ですよね。パウロとか素晴らしい教えがあるよねとかね、ペテロも結構立派なこと書くじゃんとかね、で、あのそういう感じですよね。素晴らしいって。でもそれに関して、でまた特に隅の頭石はね、イエス・キリストは素晴らしい贖いを成し遂げられましたとか言ってることです。それについて、あの21章の6節で主はですね、何かこの期待を裏切るようなことを書いてるんですよ。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることはないがやってきますって書いてあるんですね。他のね、聖書の方で一つの石も残され、あの他の石のように残されることはない、崩されずに残されることはないって書いてある。で、眼底していることは、そのような、使徒である、パウロの教えも、パウロ自身もですね、または、ペテロも、または預言者であるね、イザヤとかエルミヤとかエゼキエルとか、こういったものも教会の中、宮である教会の中から、一つもみんな取り壊されてしまう、みんな石が外されて一つの石も残らない。驚くべきことは、隅の頭石であるイエス・キリストさえ取り除けられて投げ捨てられてしまうって、そういうことを言ってるんですよ。だからそう言ってる私も、驚くべきことだなと思うんですけども、しかしそのような風にしか正直理解できないからです。そういうことが書いてあるんです。これが繰り返しますけども、基本の基本なんです。終末をね、言葉に関連するそのことをぜひぜひ理解しておいてください。そして、ここでは宮の崩壊に関して語られている、宮の崩壊とは政治的に見るなら非常に意味のある特別なことがある。ここで列王記、第一列王記が書いてますけども、宮の崩壊ってことに関して神様はどう言ってるかと見てみたいと思うんです。第一列王記9章の6です。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなたが、他に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。だから宮を投げ捨てようって書いてある、言われてるんですね、主が。こうしてイスラエルはすべての国々のための間で物洗いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて囁き、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこの全ての災いをこの人たちに下されたのだ、というようになるということであります。で、ここはどういう箇所かというと、初めてソロモンの神殿が建て上げられた日なんですよ。で、初め、聖書は一つのパターンで、初めの時に、後のことまでも予言するって聖書の一つのパターンであるというふうに思いますけども、宮が建てられてね、壮麗な神殿が出来上がって、そしてみんながお祝いしている時に、この、縁起でもない宮の崩壊のことも神様は言われてるんですね。でこれ言われてるんで、読んだ通りに、宮の崩壊って非常に特別なことなん でまして神の民の宮っていうのは神のための中心の中心です。そしてここに契約の箱も収まれておりますので、神ご自身は臨在するという箇所なんで、非常に重要な場所なんですね。だから偶然にこういうことが起きるってことはないんです。まして、宮が崩壊するとかね、投げ捨てられるとか、ね、でも、ここではっきりとですね、この神の宮は決して投げ捨てられたり壊れることはありえないとは語らず、逆に、宮が投げ捨てられるっていうと書いてます。その理由もはっきり書いてるんですよ。 偶然に起きるんじゃなくて、もし、あなた方が私に背いて従わず、あなた方に授けた命令と掟とを守らず、だから主の授けたあの、ね、聖書の言葉とか教えを守らないで、行って他の神々に仕えてこれを拝んだりすると、そういうようなことに対して神が怒りを抱いて、そして宮は投げ捨てられるというふうに言われているわけであります。ですので、あの意味なくこのことが起きないということが聖書 の言っているパターンなんですよ。ですので、マタイとかね、ルカで宮が、あのこの宮が崩される日が来るってイエス様が言った時に、これを踏まえて、主は言われている、また聖書はこれらの旧約の列王記のことを踏まえて語っているんだということを覚えてください。そこまでは説明してないんですよ。イエス様はね、親切な方かもしれませんけど、それは言ってませんよね。この宮を崩壊するって言ってね、それについてはソロモンの箇所の列王記にヒントがあると思うとか、そこまで言ってないですよね。でこれはあの、しかし皆さんは参照付きの聖書を持ってますんで、あのそれを読んでください。そこまで親切じゃないって言って、まあ、親切じゃないのか分かりませんけども、読めば分かることなんですけども、そうすると意味合いが分かってくることですよ。だから、あの週末に関してあなたが来られるときね、再び再臨するときに何が起こりますかって言ったときに、宮の崩壊から語られたときには、ということは裏返すなら、世の終わり、教会時代の終わりには宮の崩壊が起きる。それははっきり言えば、新約の民であるクリスチャンが掟というか、まあ聖書の教えを守らなくなるということですよね。まあ、実際にアメリカなんかもね、同性愛とかクリスチャン容認してますからね。そして他の神々って、だからね、あのカスリックならローマ法を神として、ね、神のようにね、御言葉、神の言葉、聖書の言葉よりもローマ法の教えに従っていったり、またはね、プロテスタントも、ビリグラムがね、カトリックには何も問題ありませんって言って、福音派みんな右へ習えてね、ああカトリック問題ないって、だから確かにその頃からキリスト教書店で、プロテスタントのキリスト教書店でカトリック批判の本ってなくなりましたよ。見事になくなりましたよ。まあ、ビリグラムも止めてるわけじゃないんでしょうけど、福音派右へ習えてね、言わなくなったんですよ。で、まあね、人を神としちゃう。でもそういうことがあるときに、あの宮は崩壊するって言って、だから裏返して言うと、これらのことからをまとめて考えるなら、やはり世の終わりの宮の崩壊ってことは、裏返すと明らかに政治的に言うなら、新約のクリスチャンがもう神の言葉に従わなくなった。神にした言葉に従うよりは、人とかね、器とか有名な人とかね、それを自分の神のように従め、それに従っていくからだってことですね。これは明らかな感じであります。そしてこれ、まあ、ついでに、見ていきますけども、ね、今の第一列王記9章7節で、宮を私の前から投げ捨てよう、こうしてイスラエルはすべての国々の民の間でもろ洗いとなり、なぶり者となろうって書いてあるんですね。こういうことが起きて、確かにあの例えばね、ローマによって宮が崩壊した時に、やっぱりユダヤ人ってね、やっぱり神に従わないからこんな目にあったと言われるかもしれませんけども、同じようなことがこれからキリスト教会で起きる時が来ますよ。イスラエルはなぶり者になろうって、これ旧約のイスラエルだけのこととは言えませんよね。パウロによるならば、我々も新約のイスラエルですからね。これが再現する日が来るというふうに思います。みんなが驚き呆れる日が来るんですよ。今はどうですか、皆さん、クリスチャンって言ったら、あの、なんか真面目な人ねとかね、あの、言われるかもしれませんよ。でも残念ながら、長くは続かないと思うんですね。なんでキリスト教会ってああなのってね、言われる日が来ますよ。なんでキリストを否定するの、キリスト教会はって言われる日は来ると思いますよ。で、なんで教会ってあんな変な人ばっかりなのとかね、そういう評判が悪い日が来る、なぶり者となる日が来るというふうに合うと思います。で、これは彼れていることってね、やはり、ですよね、成就すると思います。 で、9章の9節で、すると人々はあの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて他の神に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。で、すべての災いをこの人たちに下されたのだっていうように、週末の日には、はっきり言って、教会、クリスチャンに対していろんな災いが来ます。そしてまた、週末の獣の国、私はアメリカだと思ってるんですけども、アメリカでいろんな強制的な支配とか、法律の下で、クリスチャンに対していろいろ反キリスト的なことが強要されるようになると思います。それは、なぜか、神様はね、イエス・キリストはサタンに負けちゃったのかとかね、全能の神エホバは、結構弱気なのかって、そうじゃないんです。逆に、ここに書いているように、主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだっていうように、災いも主が許したから来るんですよ。少なくとも、ここのところはクリスチャン間違えてはいけません。サタンが強くなって、暴れん坊みたいにね、こう、線も高くなってね、家で暴れ回ったとかね、もう、天の地はそれは弱気になってそれを抑えきれない、いやそうじゃないんですよね、そうじゃないんです。逆にこれってそうです。だからやっぱりクリスチャンの反響ということが大きな原因であるということは基本の基本として覚えておいてください。で、バビロンによる神宮の崩壊、第二歴代史、36章の15節。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがその神、民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにクレデジエンの王を攻め伸ばした。彼らは剣で、彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主は全てのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で焼き、燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず、破壊したってことですね。で、ここに書いてあるのは、先ほどのは予言ですけども、これは実際の歴史に起きたことであります。で、これは、ダビデ王朝の最後の時に、ユダニの、ダビデ王朝が滅びる時ですよね。で、その時に、バビロンが、ついに、バビロン軍が来て、そしてエルサレムを攻撃して、そして、都は攻撃され、そして、神の宮も火で、焼かれてしまったということですよね。で、それの事柄を、書いてあります、そうですよね、でここに書いてありますように、実際にこの歴史の時に、この宮が、攻撃されたことが書いてありますけども、そこにもやっぱり理由が書いてありますよね。バビロンが強くてね、神様がユダを守りきれなかったってね、やっぱりバビロンの神がエホバの神が強かったとか、そんなこと書いてないんですよね。そうじゃなくて、ここにも書いてありますように、第二歴代史の36章の16節で理由が書いてありますよ。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることはないまでになった。その後、カルデア人ってこれはバビロンですけどね、王が攻めたとか、宮のものが取られたとかね、いろいろ書いてあるわけです。だから、聖書が言ってることは非常に単純明快であります。宮っていう、神のための最も中心部分が攻撃されるって特別なことですけども、その大きな最も最初の原因として、神が、神の民に対して憤りを持ちも、最後の堪忍袋が切れたっていう感じですよね。もう癒されるまでいなかったってね。だから、その宮の崩壊が許されたってことで。で、その後、バビロンの王が、神の許しの中で、そういった宮を攻撃するってことが起きたってことです。で、このことは、政治的なパターンっていうのは同じなんですよ。だから、イエス様が言われた、宮の崩壊って直接的にはエルサレムが、
西暦70年にローマの軍隊によって、攻撃され、そして宮も、全く崩壊してしまったんですけども、その理由は言わずもがなですよね。その理由までは書いてありませんけども、その理由っては実はねちょっと教えておけとかね、ヘテラヨハネちょっと聞いとけとかね言ってくるといいんですけど、書いてませんけど、それは言わずもがなですよね。ねえ、見れば分かるわけですけど、何のために旧約聖書を持ってないと怒られますよ。私怒られましたよ、前、英語のね、授業で、大学でちょっと英語を取ったんですけどね。で、ちょっと黒人っぽいようなね、男性が教師で来てたんですよ。で、時々ね、我々が英語の質問するとね、よく彼の口癖ね、Why you have a dictionary? わかります?なぜお前たちは辞書を持ってる、何のために辞書を持ってるんだってことですよね。ちゃんと辞書を引けってことですけども、辞書、確かにそう、辞書引かないとダメなんですけども、で、同じ意味で言うなら、怖いね。どうして旧約聖書を持ってるんですかって、英語でちょっと言えませんけど、感じですよね。でも、一目瞭然ですよね。やっぱり、ローマによって、エルサレムの宮が崩壊したのも、要するは、もう、ユダヤ人が、全く神のことを聞かず、最後には、神の独り子である、神様は唯一使わせた神の独り子さえと捕まえて十字架で殺してしまいましたからね。もう神様は堪忍袋の王が切れたわけですよ。だから徹底的に破壊された、もう非常な神の怒りが爆発したという感じですね。でそれはしかし悪いユダヤ人だと思うかもしれませんけども、でそれをまた24章とかルカ20章を見ると、終末の日となぞらえて語ってるっていうのがミスなんですよ。人の子だけ言ってちゃダメなんです。あいつは悪いやつ、あいつはそういうお前もそうだっていうね、ことで、あいつは悪いやつだというけども、それだけじゃないんですよ。だから、あなたが、ね、再び来られるときには、どういうことがありますか、世の終わりにはどうありますかって言ったときに関連して、この、宮の崩壊を語ったってことは、再現するっていうことですよ。そしてその裏に書かれていないけども、繰り返しますけども、基本は、やはり、終末の日に、キリスト教の歴史の終わりの時に、やっぱりクリスチャンはもう御言葉を守らなくなって、そして神の、で、また、器すらをするようになって、神の言葉が全く、捨て去るようになって、それに対してもう神が、最後の、堪忍袋の尾が切れて、宮の崩壊を起きるということです。宮の崩壊は、我々の理解としては、すでにエルサレムに、宮がありませんからね。いろんなこと言う人いますよ。手品みたいなこと言うんですよ。これからまたさらに宮で、都に宮ができて、で、それがその後ぐーっと何百年かとかないけど、崩壊して、それから反旗するって、じゃあ我々生きてる間は大丈夫だなって、まだね、土台もできてませんから、私なんか安心できますよ。63ですから、当分大丈夫だとかね。で、違いますよ、それは。それで違いますよね。で、だからどうぞ、その基本の基本ですね。やっぱり、終末の日に神の民が残念ながら、廃墟してしまう。それに対して神の怒りが来るっていう基本の基本は、捉えておいてください。そうすれば、大筋が理解できますので、ね、そうすると、終末の、いろんな予言の言葉に関しても、当たらずとも遠からずの解釈ができます。しかし、今のキリスト教会は無理なんですよ。私はよく聞くんでは、レムラントでは黙食聖明あるけども、うちの教会は黙食聖明はもちろんないけど、そもそも黙食とか終末を語らないんですけど、って時々聞くんですけどね。なぜでしょうか?なぜですかね?私の理解では意地悪言うんじゃないんですけども、やっぱり分かんないんだろうと思うんですね。そんなこと言ったら怒られちゃいますけど、お前に分かんないとか言われたくないとかね。お前はどんだけ成績良かったの、学校成績は。いや、そう言われるとちょっと返すことはないんで、ちょっと言葉と詰まってしまうんですけども、そういう問題じゃなくって、やっぱりでも根本的なことをね、
カンナのもあげられるとかね、そういうことを言ったらやっぱり理解できませんよ。で語れませんよ、残念ながらね。だから黙食苦手になるの無理ないんですけども、やし基本が分かれば我々でも分かってくるだろうというふうに思います。終末の日には崩壊するべき宮はエルサレムには存在しない。したがってそれは例えとしての教会の崩壊と理解できる。以下のように、教会は宮に例えられている。ですから、繰り返して言うんですけども、第三神殿ができるって非常に惑わしいです。そんなもんできやしませんし、な計画があることかもしれませんけども、全く違います。本質と違うんです。だから建物しか見てないんです、そんなこと言う人は。本質的に何も見てないんですよ。建物が崩壊するってね。違いますよね。やっぱり、先ほどが言ってますように、宮の崩壊っていうのは、やっぱりその神の民の廃墟っていうのが中心にあるんで、それに対して怒ってるわけであって、別に建物ができるとか壊れるとかね、そういう問題じゃないんですよ。で、エペソ書2章の20節。あなた方は人と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。このことにあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここに書いてありますように、2章21節で、主にある聖なる宮って、ここに宮って書いてありますよね。で、しかもここに、エペソ書の方では、先ほどのルカとかね、マタイの24章に書いてありますように、まさに宮の石のことが書いてあるわけですよ。人とか預言者の石とかね。で、隅の頭石はイエスキリストと書いてある。で、だから先ほどのルカの宮の記事とまさに対比してるんですよ。宮のとこ行った時思い出してください。素晴らしい石とかね、奉納物で飾られてって書いて言ってますよね。石のこと言ってますよね。で、ここでも石のこと言ってるんです。宮とともにね。だから、先ほどのルカの福音書の宮の崩壊のことを理解する鍵はまさにこのエペソ書のこの箇所なんですよ。で、宮に関しては石のことを言ってる。でも、宮って石しか見るもんないんですか？他のも見るもんいっぱいありますよね。ソロモンの神殿とか見れば、契約の箱だとかね。で、ソロモンの、また祭壇の角だとかですね、いっぱいあるんだけども、見どころいっぱいありますよ。記憶聖書見ればね。だけど、ここで石しか書いてない。石なんて、どっか見てただの石だから、どこがと思うんですけど、石のことを宮の崩壊について語られ、そしてここではエペソ書でも宮に関しては石のことが書いてあります。まあ、そことを解く鍵ですよ、これ明らかにね。だから、私は、誰も言いませんけども、宮の崩壊っていうのは、まさに、このことが基本になるというふうに思います。人とか預言者っていうね、石がまさに基本の基本であるというふうに思います。で、これを理解していくときに、何かっていう、ルカの終末の記事の最も根本的なことが理解できるんですよ。どうぞそのことを覚えてください。ですので、それを理解するときに、非常に、深刻な、繰り返すようですけど、非常に深刻なことをね、あっさりとでありますけども、しかし、語られてるっていうことは、覚えておいてください。我々クリスチャンの今も廃墟は濃くなってるけども、今の我々でも、ちょっと、そこまで行くのかっていうような感じですけども、要は、キリスト教会の最も基本の基本であり、土台である、使徒パウロの教えとかね、信仰義人だとかですね、バプテスマだとかね、そういった教えは、皆キリスト教会から取り除かれていきます。そういう石もね。で、驚くべきことは、繰り返すんですけども、隅の頭石であるキリストも取り除かれていくってことを予言しているんですよ。これは想像を絶します。だってキリスト教って、イエス・キリストが基本ですからね。 キリスト教関係、キリストは何になるのかって、ね、こういう言葉でありますけどね、たらいからお湯を流すつもりで赤ん坊を流してしまって、赤ん坊を流してどうするのって思うんですけども、それはまずいでしょうと思うんですけど、でもあるんですね。でも、書かれていることは、これはやっぱり、成就すると思います。ですので、レマントの飯は、我々は、終末に関しては警告の飯があると思いますので、そういう意味では、やはり神様、他の人たちもいずれ見るようになるでしょうけども、いろんな方に先駆けて、こういったことは語られていると思いますので、我々はこのことを忠実に語っていきたいと思います。想像したくはありません。キリストのないキリスト教会ってね、クリープのないコーヒーじゃあるまいしね、知ってます？最近やってるんですか、そういう講話は。もうやってないんですか。クリープのないコーヒーなんてって昔流行ってたんですけどね。クリープのないところじゃないですね。クリープなくたって飲みますよね、コーヒーね、ブラックでね。キリストのないキリスト教会ってありえないんだけども、それは来るという。でもこれは、旧約の時代はありましたよね。神のね、契約がこう大事なんだけども、ペリシテ人に捕らえたとかありましたよね。で、また宮も崩壊しましたしね。で実際、旧約の神の民の間ではこのこと起きてるわけですから、どうして新約の神の民が廃墟して起きないかと、同じ神様で起きますよ。残念だけど起きると思った方がいいんですよ。だから、前もってしかしそれを語っていくっていうのは正しいというふうに思います。そして、宮は崩壊し、キリスト教会の土台は崩され、反キリストは宮、教会の中に座を設ける。キリストは教会の王座から追い出される。第二テサロニケ2章の3節。第二もどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、または礼拝される者に反抗し、そのように自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。ということですね。で、滅びの子とかですね、で、ここに書いてあるのは、神の宮の中に座を設けっていうのは、先ほどから言ってますように、宮は、新約における宮っては神の教会であるというふうに、ことを思うときに驚くべきことなんですよ。反キリストは、キリストを追い出して、その代わりにその王座って一つかありませんからね。追い出してその座に座るっていうことですよ。日本でもそうですよね。首相の座って一つしかありませんからね。だから争うわけじゃありませんか。ね、決選投票とかいろいろやったりですね。党員にいろいろこのね、アピールしたりですね。演説したりですね。二人とも座れんなら、ね、一生懸命やりませんけど、一つしか首相の座ありませんから、みんな一生懸命やるわけじゃないですか。で、キリスト教会の王座も一つしかありませんよ。ですので、反キリストが、教会の中で座を設けて、そしてキリストの座に座すんですよ。でもこのことは私は昔から疑問でありました。どうしてキリスト教会ってキリストの名が付いた教会なのに、どういうふうに騙されたら、クリスチャンはキリストの代わりに反キリストを教会の座に座らせることできんのかなって。その週末になるとクリスチャンってバカになるのかなもうなんか右も左も分かんなくなっちゃって、教会の人みんなこう、なんかね、右も左も分かんなくなっちゃって、なんかだいぶこう頭がね、ボケちゃうのかなとかね、思ったんですけど、私は今の理解はこうですよ。この前には、徹底的に、おそらく、獣の国アメリカ主導で、キリストに対しての、徹底的な非難のキャンペーンが来るというふうに思います。あらゆる形でね、科学的な証拠が出たとか、考古学的な証拠が出たとか、こうね、エルサレムをね、こう、掘ってったら、ヨシアって、ね、ヘブル語でヨシア。イエス、キリストのイエスの名前だ。ヨシアの墓が出てきたってね。ところが、驚くことに、ヨシアは一人じゃない。ヨシアはマリアっていう女と結婚して、子供、ね、イスカリとかいう子供とかね、そういう墓が出てきた。
これはイエスが結婚して動かぬ証拠だってね、いうどっかで聞きましたよ。そういう墓見つかったんですって。ヨシアって名前だけど、ヨシアはびっくりすることじゃないと思うんですよね。ヨシアって日本で言えば太郎みたいな名前ですからね。太郎は今そんなポピュラーかどうか分かりませんけども、あ、昔ならね、太郎って見つかったとかね、これが山田太郎の名前とかね、言われてて、いろんな太郎ありますけど、山田太郎だけじゃない、渡辺太郎もいるし、吉田太郎もいるから、太郎って名前だけでこの人と傷つけない、ちょっとまずい、ちょっとそれって間違いじゃないですかっていうですね、ヨシアって名前出たからってね、これがなぜあの、ヨシアイエスだってね、それ無理があるんですよ。でも、結構真面目にそれってニュースだし、ちょっと見ましたけどね。で、それ、それはあの一つ、それは大きなニュースになりませんでしたけど、あらゆる形でインチキとかイエスキリストを貶としめるようなあの働きって今は起きてますけど、今はそんなに成功してません。しかし世の終わりになった時には引き止めるものがね、追い出されるって書いてあるから、それは聖霊判決をとどめるものが追い出されるって書いてますから、で聖霊の働きがとどめられるから、あのサタンがそれこそ自由に働く時が来るんですよ。その時に、あらゆる今までは封印されていたイエス・キリスト個人に対して批判が、もう吹き出すように来る。洪水のように来るというんです。で、あらゆる学者だとかね、地質学者とかね、考古学者とかね、科学者とか、口を揃えて言うようになるだろうと思います。その流れの先に、そうやって評判が落ちて、その先に、もうイエス・キリストの評判が地に落ちて、その後に判決がおもむらに罪に上る、そういうパターンだと思うんですよ。それではありますよね。前の首相が人気ないからね、次の首相は大人気になったとかね、ありますよね。だからそういうパターンに、なるであろうというふうに、思います。ですので、これをちょっと見てみましょうか。マタイの24章キリストの生涯の24章の24節、キリストの生涯に起きてくること、3年半の生涯に起きたことっていうのは、関連上の3年半に また再現するだろうというふうに思います。ごめんなさい、マタイの27章の21節、ちょっと間違えました。マタイ27章21節、イエス・キリストの3年半の生涯の最後の時っていうのは、キリストの評判が大いに落とされた時ですよ。でマタイ27章21節見ていきますけど、しかし総督は彼らに答えて言った、あなた方は2人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った、バラバだ。ピラトは彼らに言った、ではキリストと言われているイエスは私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った、十字架につけろ。だがピラトは言った、あの人はどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せて笑っていった。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった、その人の血は私たちや子供たちの家にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。
そしてイエスの着物を脱がせて灰色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を渡した。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんなふうにイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。まあ、何かというと、イエス・キリストをね、十字架につける前に嘲笑ったり、ユダヤ人の王様万歳とか言って、軽蔑したりとかですね、または頭を叩いたり、イバの冠を、かぶらせたりしたわけです。それで、嘲笑したわけですね。お前はそんなわけないだろうということですね。これはイエス様がおられた3年半に起きたことですけども、あらゆる、事柄っていうのは、週末の観覧会の3年半にやっぱり再現するんじゃないかと私は思ってるんです。だからイエス・キリスト個人に対しての、作られた非難、嘲笑、軽蔑、また決めつけですよね。こいつは犯罪に違いない。ユダヤ人の王の派ではない。今で言うのはクリスチャンの王の派ではない。お前はとんでもない自称そう言ってたら過ぎないんだってね。これは起きてくるというふうに私は思っております。それが、そういうのことを基本に考えないと、実は、あらゆる週末の御言葉って理解できないんですよ。私の名のために全てのものから憎まれるってね。今はありえませんよね。イエス・キリストって言った途端にね、みんなが突然石投げてくっていうのはあんまりないですよね。クリスチャンでキリストを信じますって言ったらね、真面目な人ですよね、今言うんですけども。その時はそうなりますっていうのは、もうイエス・キリストっていう個人に対してとんでもないカルトだってみんなもう常識になっちゃう日が来るんですよ。だから、イエス・キリストを真面目に信じてるってね、とんでもないカルトだってね、それこそも名前出して失礼ですけど、オウム真理教みたいに思われる日が来ますよ。で、そんなはずはないと思うかもしれませんけども、世の中の世論とか、人の感情だとか、思い込みとかいうのは結構操作されやすいんですよ。平気で操作されますね。で今でもね、日本と韓国とかね、中国とかなんかあるんですけども、あれもその理解ではいろいろマスコミが操られてるんじゃないかと思うんですけども、人間の結構感情とか思想とか思い込みとかね、結構これは今の時代はマスメディアとか結構ね、操作すれば簡単に世論って変えられるってよくそういうの勉強している人は言うことですけどね、それは起きてくるだろうというふうに思います。ですのでそのあたりを見ておいていただきたいというふうに思います。そしてルカの21章の、8節、イエスは言われた。惑わさないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢やられ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。だから、繰り返して言いますけども、まずイエス・キリストの評判は落とされるんですよ。でも聖書には、メシアが来ると書いてあるね。その、実はイエス・キリストってインチキだったけども、本当のメシアは私ですと、そういう人が出てくるわけです。でもそういうものについていってはいけないんですね。で、始末の日は福音書に書かれたなぜにイエスは偽物である。本物は実はこの私だという人々が現れる時代。反キリストもその人。彼は多くの人を惑わし、正統派、キリスト教からの真ん中に座を占め、多くのクリスチャンを惑わし、永遠の命を奪う。で、このことは許される日が来るんですよ。イエス・キリストがね、の3年半の生涯の中でも、最後の最後には、極悪人バラバは許されて、イエス・キリストは十字架につけられましたね。同じことが教会で起きてくると思います。イエス・キリストは非難され、逆に反キリストは許されて王座に座るっていうね。バラバを許したように、同じことが再現されるであろうというふうに思います。ですので、どうぞ、かつての日もありえないことをやったんです、神のためは。イエス、なぜのイエスが来たときに、最後のね、神様の最後の切り札ってな言い方ですけども、私のね、一人子なら敬ってくれよと思ったものを、あのことがとつかまえて殺してしまったんですね。それが残念ながら旧約の神様の実態であり最後だったんです。同じようなことが新約の終わりに起きたからといって、 残念ではあるけども、えらいびっくりすることはないんですよ。ですので我々は今のキリスト教会を席巻しているトレンドというのは、クリスチャンはすごいすごいってね、神の愛は常しえにあるとかね、どこまでも許す神だ、このままそのままで君でいい、罪を犯したままでもいいとかそういうようなトレンドですけども、で自分たちが見えなくなってるんですよ、クリスチャンは。で神も見えてないんです。だから盲目な時代なんですよ。でも聖書を客観的に読むならば、明らかに聖書の言うことが正しく、そして残念ながら教会時代の終わりには新約の神のために廃墟するっていうのが残念であるけども正しい結論なんですよ。我々はとっぴなことを言ってるつもりはありません。でもまあとっぴらしいんですけどね、ある兄弟はねやっぱり言ってましたよ、昨日ね、レムナントに行くってね聞いたら他の人に同情されたんです。私も実はかつてカルトにいたんですけど、今はそこから脱却して今は来たんです。だからあなたもねそういう教会わかります、言わんとしてることは。なんとカルトと思われたんですけど、お前にはいたからいいよじゃないんですけどね、まあ、余計なお世話であります。でも結果的にどうかというと、今のキリスト教会はいびつなんですよ。ありえないことを言ってるんです。ね、大殺神殿ができるだとかわけわからない神壇前に上げるとかね、非聖書的なことを言ってるんですよ。まっすぐ聖書を読んでいくならレムナントみたいな結論になるんだって。我々は確かに少数派ですけども、しかし曲がった道を語ってるわけではないってあります。そして戦争や暴動のことを聞いても加わってはいけません。それは初めに、必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼に言われた、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がりということですね。これは戦争と戦争の噂とかね、ですけども、でもまあ私の理解では全て絶対は正しいと言いませんけども、ただ私の理解ではあらゆる言葉、この戦争のことも含めて、ルカの21章とかね、または24章で書いてある終末の原因に関しては、これみんな教会の崩壊と関係あるというふうに理解しています。だからここもいわゆる第三次大戦とかね、そういう戦争じゃなくて教会の中におけるいろんな分裂とかね、分派とか争いごとではないだろうか、教団ごとがどんどん分かれていくということは、ね、そもそも戦争なんてね、有史以来もう何千回と行われてるんで、戦争と戦争の噂って言ったら我々の世代ね、まあ幸い今のところ経験してませんけど、でも昭和でも戦争ありましたからね、明治もありましたよね、日清日露をはじめとしてね、で日本だっていくつも戦争経験してるんで、それは戦争と戦争の噂って言ったら曖昧なんですけど、しかしこれキリスト教会における大きな分裂とか争いごとと思うと、それは今まであんまりそんなになかったことなんで、あり得るかなというふうに思います。で21章の11節、大地震があり方々に疫病飢饉が起こり、恐ろしいことや天下の凄まじい前兆が現れます。で、これはもう例えであるって、大地震は建物を揺がせ崩壊させる、同じように今まで当然のことを受けられてきたキリスト教会の根本教理が揺るがされる日が来る、または教会が地震で揺るがされるってことですね。だからまあ、具体的に言えば他の聖書の箇所が言えば、世の終わりには黙示録に言えば獣の国が起きてね、そしてその下でいろいろ教会が支配されるという感じですから、そういう意味ではあり得るかなというふうに思います。で昔からキリスト教会が大きな地震を起きて、そして教会のクリスチャンの信仰が揺るがされるという時に国の関与というのは結構あるわけですよ。それはソ連の共産主義でもそうですよね、中国でもそうですよね。国が共産主義になって、もう神を、無神の共産主義ですから神を認めない、そしたらもう信者はちりぢりばばになってね、でたとえ逮捕されても残るという人とね、それから揺るがされちゃってもう教会もキリストの信仰もやめるっていうね、それはやっぱり国のことが国の法律とかは結構関係しますよね。世の終わりも同じパターンであるというふうに思います。その時に全世界に及ぶ試練の時って書いてあるように、私は理解ではアメリカはもうすでに
ナンバーワンのトップの軍事力の国ですけども、ね、2位から10位ぐらいまで合わせてやっとアメリカと同じぐらいかっても、飛び抜けたナンバーワンの軍事大国ですけども、そのアメリカがいよいよ牙を出して、ね、全世界を支配する。それが他でもない、英語で言うニューワールドオーダー、新世界秩序だと思うんですね。で要するに、オーダーっていうのは順番ですからね、誰が偉いとか偉くない。アメリカがトップに来るっていうのが、世界の国の順番、ニューワールドオーダーだと思うんですけど、その時牙を向いて全世界を治め合って、その時にアメリカの本音であるキリスト教の根絶とかね、キリストへの信仰の根絶ということがその時実現するだろうというふうなのが、その時にやっぱり振るわれる人はみんな振るわれちゃうということです。法律に違反してまでね、キリストを信じてられないやっていう人と残る人とね、やっぱりそういう意味では多くの人の真の信仰は試される。それがこういういわゆる大地震ですよね。方々に疫病や飢饉が起こるって、だから飢饉はパンがないようですけども、疫病や飢饉、聖書もキリストの言葉も科学的に何の信憑もないことが証明されるんですよ。だから多くのクリスチャンが御言葉に対して信頼を失うわけですよ。だから御言葉を聞いても意味ないものになってしまう、そういうことですよね。だから結果、命のパン御言葉に対する飢えが起き、飢饉が起きるということです。低いメッセージじゃなくなっちゃうということですよね。だからカソリックなんかまさにそうですよね。アグネスちゃんだったかね、あの人だったらカソリック教だったんですけども、確かあの人が言った言葉ですけども、若い時に、子供の時に行ってたミッションスクールの、ミッションスクールか、まあ、カソリックの関係のスクールで、修道女が教えてくれてたんだけども、しばらく経って会ったら、その人は普通の女の人になっちゃって、修道女辞めちゃった。どうして辞めたんですかって聞いたら、聖書って実は神話に過ぎないってことが分かったんで、私、シスターなんてバカらしくてやったらないか辞めたのよっていう、そういうこと、確かそうだったと思いますけどね。聞いたんですけど、もう神の言葉に対してもう信頼を失いましたからね。そしたらメッセージなんて意味ないものだったから、そういう意味の危機ですよ。だから多くのクリスチャンにとっても神の言葉は信ずるに足らないものになってから、いくら聞いたって上を満たさないものになってしまうと、そういう感じですね。で、天下の凄まじい前兆、前兆と訳された言葉はいわゆる印と不思議として使われている言葉と同じ言語、印って言葉と同じなんですね。すなわち、キリスト教会の中で多くの印が行われ、反キリスト、二世原者が跋扈し、先人すなわち、ペテラ・ヨハネのように選ばれて弟子さえ、惑わされる、時代になるということですね。だから、印と不思議が、天からの凄まじい年長って凄まじい印が起きるということです。だから、教会の中で、二世原者の印が起きてくるということです。またね、福祉でも書いてますね。二世原者が送り、多くの印を行うとかね、奇跡や印を行って、だからまさに一致します。ですので、あらゆるパターンで我の信仰は許される、そういう意味ではかつてなく今後もないような時になるということはよく覚えておいてください。聖書に書いてますから。だから一方ではイエス・キリストに対しての信頼が崩されるということです。そしてしかも法律の下でイエス・キリストをどこまでも信じる人っていうのはカルト扱いされるって。二重苦ですよね。そういう感じですよ。その上に、輪をかけて、今度は反キリストが出て、怒りのキリストみたいな印と不思議を行うわけです。引っ張られてこっちで持ち上げられてね、どんどんまっすぐ歩めないようになってくる。で、結局あっちの方で惑わされ、こっちの方で揺るがされっていう人多く出てくる。だからかつてないほどの揺るがしの時ですよ。しかし我々は前もってこういうようなことを語られてますから、そのための準備していくっていうのは正しいってことを覚えてください。先民すなわちピーター・ヨハネのレバイターズでさえまだ去る時代になるということですね。じゃあちょうど1時間ほど経ちましたんで、ここまでにしましょうか。